フォトニュース、東近江、東西南北、季節のお題をお知らせ。今月のスマイルさん、なのちゃん8ヶ月、ひな人形巡りでお会いしました。写真が載っています。旋風号物語、創作劇で上演、2月10日、八日市南小学校で、5年生児童95人が、日本初の民間飛行場が設立されたきっかけとなった動力付き有人飛行機旋風号にかける人々の思いを綴った劇を披露しました。この劇は飛行場があった沖野ヶ原に同校が位置することから地域学習の集大成として取り組んだものです。劇の最後は先人のように夢を持ちチャレンジしよう、八日市に誇りを持とうと締めくくられ、主役を演じた袋谷奏人君は、昔の人はみんな努力してすごいと思った。僕たちもこの歴史を伝えていきたいと話しました。紙面には主人公が飛行場に臨む場面を演じる写真と、場面の写真と、に旋風号が描かれた体育館のどんちょうを背に合唱する児童の写真が載っています。2月10日、能登川博物館で昔の暮らしを体験。能登川博物館で開催している企画展、ちょっと昔の道具たち2016に、能登川西小学校の3年生児童31人が見学や体験に訪れました。この企画展は昭和20年から40年代の家庭を再現し、生活の様子を体験できる展示のほか、石臼や七輪、当時のアイロンなど、当時使われていた道具を実際に使用することができます。企画展の期間中には、市内全22小学校の3年生児童約1100人と、市外の小学校児童が社会科見学に訪れました。10日に訪れた能登川西小学校の児童は、市民有志のボランティアグループ、昔の暮らし体験サポーターから、当時の暮らしぶりなどを教わり、昔の人の知恵と工夫、道具の移り変わりを学びました。七輪を体験した関口奏人君は、初めての火起こしがとても楽しかった。でも昔は電気製品がほとんどなくて大変だと思ったと、当時の暮らしを想像していました。紙面には4枚の写真が掲載されています。1つは、いろりの使い方を学んでいる場面。2つ目は、七輪で炭を使って火を起こしています。3つ目は、かきもちうまく焼けるかな。4つ目は昭和40年中頃の東近江市内の部屋を再現した写真が載っています。2月11日茨川での生活を講演。自然の豊かさを実感。道の駅奥永源寺渓流の里で鈴鹿山脈の山里に暮らす人々の昔の人の暮らしと山中に住む獣たちについて学ぶ座学とフィールド観察会が開催され、市民など約60人が参加しました。午前の部は、廃村となった茨川集落最後の住人と言われる筒井忠さんが、集落での暮らしを山との関わりや人と獣との関係などの面から講演しました。電気、ガス、水道がなくても一家団らんがあり、住民の結束も強く、賑やかで楽しかったと振り返りました。午後の部は、哺乳類調査の専門家である千々岩明さんを講師に、会場周辺で生き物たちの痕跡を中心に探す観察会を行いました。キツネやタヌキの足跡、イノシシがどんぐりを食べた後、鹿が笹を食べた後、猿の糞などを参加者と観察しました。市外から参加した小学4年生は、鈴鹿の山には月に何回か来る、今日は動物の暮らしぶりが見えたので勉強になったと話しました。紙面には3枚の写真が載っています。茨川での生活について講演する筒井さんの写真、観察会で説明をする千々岩さんの写真、タヌキの足跡を発見したその足跡の写真です。2月13日、商家に伝わるひな人形巡り、華やかに開催。古賀町近江商人屋敷4館、 官報館、8年が近藤町並み保存交流館で町家に伝わるひな人形めぐりが開催され、江戸時代から現代まで約100組のひな人形が各施設に展示されています。その関連イベントとして殿村茂邸で観光大使、東近江市レインボー大使や地元学生、一般市民がお雛様やお代理様、三人官女、五人囃子に扮して入館者を迎える人間ひな祭り、人間ひな絵巻祭りが開催されました。三人官女からひなあられをもらった7歳の女の子は可愛かったと感想を話しました。ひな人形めぐりは3月21日振り替え休日まで開催されます。紙面には6枚の写真が載っています。一つは人間ひな祭り絵巻殿村茂邸、二つ目はお花で作られたひな飾り近藤町並み保存交流館、三つ目は人形師東子さんの創作ひな中江純五郎亭、四つ目はあなたもおひな様に変身殿村宇平亭、五つ目と六つ目は歴史情緒に歴史情緒あふれる町並みに飾られた手作りのおひな様がお出迎え。以上6枚の写真が載っています。関連イベント紹介、聖子ビナとっておきのお話、日時5日土曜日13時30分から、場所中江純五郎亭、日内市、日時5日土曜6日日曜10時から16時、場所プラザ三方よし周辺広場、おひなさまマンドリンコンサート、日時13日日曜13時30分からと15時から、場所藤井彦四郎亭山小屋。